それでは今日の詩編第19編の6節からですけども、6節5節の最後が、太陽のことはもう入っているんですけど、まあ、6節から、11節までとしますが、これは今日はその半分ぐらいで、あと一度この後半部分をしたいと思います。まずですね、太陽について書いてあります。けれどもこの太陽について書いてあることは非常にこの意外なことだと思われるはずです。なんとなくですね、読んでしまうということが多いかと思いますが、一体どのような人がですね、今まで太陽を見て、子供の時から、花婿がその天外から、出るように、あるいは、勇士が喜びさんで道走るような、太陽を見てそんな思いを持った人が果たしておるだろうかと。ということですね。まあそういう非常に意外なところを、一体どうしてこんな風に、なことをですね、感じたんだろうかと。いうこと、まず私たちは、静まって、考えてみるということが必要だと思います。花婿が喜んで天外から出る。それと同じようにまた喜んで、これ前から言ったように平行法ということですね。よく似た意味を書いておるということです。このようなことはですね、普通はまああんまり思いもよらないわけですね。結婚式の後の祝い、結婚式そのものが、こういう天外で行われ、そこから喜んで出ると。そして太陽を見て、勇士が喜びさんで道を走るようなというイメージは全く、ほとんど誰もこんなイメージを持っていないんではないかと思うんですね。私自身振り返っても、子供の時から太陽を見たらこれは強烈な光だと、少し理科の知識ができたら、あの太陽の光やエネルギーによって、ほとんど全ての生物はですね、エネルギーを得ている。私たちが食べるほとんど全ての食物は、葉緑素を持った植物によって光合成による。ということですね。魚なんかは草食べてないということを思うかもしれませんけども、もっとずっと小さい魚を食べる。この小さい魚はもっと小さなもの。緑色プランクトンですね。葉緑素を持ったプランクトンで、やはり光合成によって、でんぷんやタンパク質、その他の養分を作るわけです。で、それを小さな魚が、 取り入れるわけですね。で、また大きな魚。元をたどれば、海のあらゆる魚も、太陽エネルギーによる光合成によって、陸上の生物は当然のことながら、草食動物が腸内バクテリアによってセルロースを消化し、そして、様々な筋肉をもですね、地中からの窒素肥料、硫黄化合物、空気の二酸化炭素、水、様々なミネラル、そういったもの様々を組み合わせて、光のエネルギーで、タンパク質や脂肪、様々な物質を作っておるわけです。で、それを私たち食べてる。その中でお米、小麦といったようなものは、言い換えたら、太陽エネルギーのバッテリーみたいなものですね。エネルギーが凝縮して、ああいう穀物の中に収まっておるし、植物の構成している、木材にしても、セルロースという成分が主体ですけども、セルロースは、ブドウ糖が膨大な数集まってできている。同じブドウ糖がつながっても、結合の仕方によってデンプンとなったら食べられるけども、セルロースという形、ちょっと結合の仕方が違うだけで、ほとんどの動物みんな食べられないわけです。消化できない。けれども、腸内細菌がセルロースを消化して、ブドウ糖にし、そしてエネルギーを組み出すものだから、草食動物が生きていると。そういうふうに、あらゆる生物は太陽エネルギー、そういう科学的な見地からとも莫大な影響、それがなければ全く人間は、太陽の光がなくなったら、氷点下200度を超えるようなものすごい寒さになって凍結してしまうわけです。そんなふうなことで、はよく言われてですね、太陽光からものすごい遠い莫大な距離だというふうなこともですね、そういうふうないろんなことと全く違うわけですね。太陽を見て、喜んでですね、道を走るように、天の果てを出て天の果てを目指していくと。昔は地球が丸いとかそういったことわからないけれども、わかるのは遥かな天の果てから天の果てまで行ってると。しかもそれはですね、単に法則によって、冷たい自然科学法則、万有引力の法則ですね、ニュートンが、あるいはラプニッツなどが、そうしたことですね、特にニュートンですけども、積極論なんかはニュートンともにライプニッツも同じように、そうした天才的な頭脳で見出したけれども、一般の人はほとんどそういった科学的な側面だけしか見ていないと。聖書はですね、全く違った。天の果てから出て天の目指して喜びさんで喜びを持っていて、太陽の動きに喜びを持って、しかも果てから果てまで、そのエネルギーと力と神の栄光を宇宙に告げ知らせると。宇宙に証をしていると。そういう意味合いがあるんですね。その膨大な熱、エネルギーの重要性はここでも知られておって、当然のことですが、その熱や光から隠れるものに全てのものを照らしていると。太陽を見て喜び、そして大いなる神の力がですね、宇宙を天の果てから果てへと。照らしていると。そういう膨大な、壮大な力があるんだと。それをなさしめているのが神の力だと。で、全宇宙を照らしている。これは、神様のことを暗示しているというところもあるわけですね。 神様は人間が無理な宇宙の果て、どんなとこからでも全部、その全能によって照らす。というわけですね。絶えず照らし続ける。その光や熱から隠れるものは、すべてのものにですね、そういう光を与えようとしていると。まあ、ここでは熱だけですけども、当然、その熱、光とともにですね、来ておるわけですね。そういうふうにですね、最初の19編の最初は、言葉はですね、全世界に及んでいると。その言葉は人間が相手ですよね。神の言葉を、パウロも引用していたように、人間に対してですね、目覚めさせるために、この福音、喜ばしい神の栄光、全能、愛、そうしたものを伝える言葉の響き、霊的な響きは全世界に向かっていたと。そしたら今日の6節のところは、太陽の光そのエネルギーは全宇宙に広がっているんだと。まあ、万事この聖書っていうのは、いかに天才的な科学者であれ、音楽家であれ、また政治経済学者であれ、まあ、この聖書の広大さ無限さ神秘に比べたら本当に小さなもの。神様のそういう無限の様々な世界や霊的な事柄のほんの一部をある特定の人に、例えばベートーベンやバッハであればそういう音楽的なものを与えたと。ほんの神様の持っている膨大な無限の音楽的なもののほんの一部を滴り落としたと。まあ、スポーツとか言うんでもですね、そういう肉体の力、そういうふうなものを一部の人に特に与えて、そして非常に走るとか、あるいはラケットを振る、ボールを的確に打ち込むとか、そのことに使うと。あるいは、論理的な才能を非常に、特別な人に与えて、今言った、ニュートンとかライプニッツとかマイケル・ファレディとかアインシュタインとか、そういう人たちに与えて、神様の栄光の一端を知らしめようとすると。でもそれぞれほんの一端ですね。例えば、アインシュタインにしてもニュートンにしても、神の愛やいうことに対しては一切そういうことは語れなかったわけです。他方、そういう、ニュートン力学、その後の 近年になって起こった量子におけるですね、素粒子、電子の世界におけるような量子力学というようなことに全く知らなくっても、神様のこの愛、あるいは神の言葉の響きというものに対する感覚、というのを豊かに持っている人たち、いくらでもおったわけですね。当然2000年前のヨハネ、ペテロ、ヤコブたち、ただの漁師だったわけです。数学も物理学も他の外交なんか全くわからなくても、豊かな神からの愛を受け取ったと、いうことがあります。そういうふうに、この神様の世界、っていうものは、いかにこの世で優れたような人をおっても、ほんのそういう神の無限の力、能力の一端を与えたに過ぎない。で、その一端はですね、みんなそれで特定の人、限界があるわけですね。例えば、いかに数学能力を与えても、理解できない人にとっては、全く意味不明なわけです。バッハ、ベートーベンとかの、あの、世界に、常に流れている音楽にしても、耳の聞こえない人にとっては全く効果を持たない。さらにまた、非常に美しい神様の創造した花、自然の大景観、そういうものも全盲の方々においては全くわからないわけです。橋が言うこと、 走ったら、10秒、0. 何秒走ったからといって、金メダルとか言ってですね、もてはやしたりしますが、ある意味ではそういうことは全く意味のないことですね。100メートル 0.1 秒速く走って何の役に立つのかと、そもそも。昔は飛脚ということですね。あの映画の中心蔵の方も、早馬も使ったり、飛脚として馬が手配する間もないと。直ちに走ると。まあ、信じがたいような長距離をですね、夜通し走ったり、今のように、そういうものがない。馬の手配をするよりも、直ちに走ろうと。緊急の時には、飛脚っていうのは非常に重要だったから、速く走るっていうのは非常に意味があったけど、今日では100メートル 0.1 秒速く走っても、何の意味があるかと。ことですね。そういうところに必死に努力することに意味があるっていうなら、それも人間は本当はですね、例えば農業やリンゴや、水産業とか直接的なものに力を入れる方がずっと大事なことですよね。そういうエネルギーがあったら、例えば軍備をやめようと。そういったことをですね、より向かってそのスポーツに莫大なエネルギーと金と注い込むような 0. 何秒早く走るために、そういうエネルギーを少しでもこの世がより良い軍事、大きな戦争、脅かし合い、差別、それもなくならないように、それを明かしすると、そういうことはいけないと。そういうことの方に力を注いだ方がはるかに意味があるということですね。このようでも、このオリンピックでも、その背景、あるいはそもそも東京に誘致されたり、あるいは、近年の商業主義、というものになってきてからは、著しく、金の力で万人動いてやると。承知からですね。で、様々な不正が行われている。国民の7、8割が、とてもこの状況ではすべきでないと言っても、何が何でもやる。大学でも自衛隊まで、全く関係ない自衛隊まで借り出して、本当に国民のためなのかというと、実はオリンピックは7月かもせないかんと。何が何でもすると言ったから、そのためにワクチンをどうしてもせないかん。オリンピックのためにですね、莫大な経費と、普通では考えられないほどの人たちを動員したり、初めから本当に国民がなんとかそのコロナの、この忌まわしい様々なことから、癒してあげようと。そういう視点じゃないですね。まあ、とにかく、そういうふうにですね、この世っていうものは、非常に、この、何か力与えても、乱用、悪用される科学もそうですね。必ず悪用、乱用される。もともと原子力発電っていうのを、ずっと何が何でもやるっていうのも、核兵器が作れる余地を残しておくってこと、最初の頃から実は言われておったんですね。私が書いた、2011年の9月に、あれは8月、7月だったかね、急に原発の話をしてほしいという、キリスト教関係の会で言われたために、資料をまとめた。それを、まあ、一冊冊子にしようと思って、それで、まあ、急遽作ったものだったんですけど、その中にも書いておったんですけども、もともと自民党の中にはですね、核兵器が作れるようにという意図が非常に奥に背後にあったんですね。初めからそれが未来を開く希望の光だなんて、そんなふうなことじゃなくて、そういう戦争の時、軍事のため、そんな下心があって、また大企業もそこに膨大な金がつぎ込まれると。儲けになるとかですね、国費がつぎ込まれると。まあそういう様々なことから、ああいうものができておるわけです。とにかく、国家規模でなすような巨大事業っていうものは、様々なサタンの働きがあちらこちらで暗躍して、表面を非常に綺麗ようにですね、その点は原発もオリンピックよく似てるわけです。で、多くの人は、それにごまかされてしまう。原発の時も、ほとんど学者や文化人までほとんどみんなごまかされて、絶対に事故は起こらないと。 いうようになったのと同じですね。ところが、この聖書の世界では、神様から、この熱ですね。熱、光。この、いわば、神様の愛というのは一番熱と光を持っていると。神様の愛が、本当に注がれたら、自分の命まで捨ててですね、途中でどんなひどい目に遭うかわからん。ナンパして、あるいは飢えや、病気になり、親も捨てて、ザビエルとか、宣教師たちは、アフリカ大陸を回ってですね、インド洋を回って、はるかに、とにかくそんな大旅行というか、途中でザビエルなんかも数々の困難になって、死にかけたこともあるわけですね、当然。そのぐらいの、まあ、激しく燃えるものを与えると。そしてまたそのぐらいですね、さっきは誰もわからない。それでも光を与えて、こちらに来なさいという光を見て、キリスト教を伝えた人たちの記録を辿ってみると、驚くべき、まさにその熱ですね、光。全地球を、この神のことは絶えず、放出されていると。そしてまた神の光、熱というものも宇宙的だとですね。この19編っていうのはそういう意味非常にスケールが大きいわけです。聖書全体がそういうものですけども。で、そこからですね、この6つの太陽そのものが神なり、キリストなりの宇宙的な存在っていうことを言って、熱、光っていうものを与えるということを暗示しているわけですけども、この8節からは、その前半の時言った、その神の言葉、全世界に向かっている、この神の言葉を非常に具体的に、いかなるものとして人間に働くのかと。ここでですね、新教訳で8節、9節見たら、立法、定め、命令、戒めと、いろんな訳語が出てくるわけです。これはもう詩編を、まあ、繰り返し、この過去20年、30年の間に、遊廃であったり、まあ、海洋集会であったり、片島集会であったり、また個別の詩を県外の集会でも、といったり、非常に、長い年月にわたって、何度も、詩編やるために何年もかかってるんですね。5年も6年もかかったりしたこともありますが、その度ごとに言ってきたことですが、私もヘブライ語とか、この様々な訳を知らないときには、立法と定めとどう違うのか、命令、戒めどう違うのかなんて、日本語訳で考えてたわけですね。ところがですね、この訳は他の訳を、まあ、ちょっと一部だけ出しておきます。が、コメント欄にちょっと出しとこうと思いますが、最初の立法という訳された言葉は、新改訳で教えと。あるいは口語訳で起きてと訳してる。日本語ではですね、立法といえばなんか非常に特殊なもので、一般の人は立法なんて言葉使わないですね、まずですね。聖書の、旧約聖書のと立法、法律という用語を逆さまにしただけです。本来は英語ではローです。L-A-W、ロー。法律。L を大文字にするわけですね。だから法律というと、刑事犯罪の法律だとか、道路交通の法律だろうとか、そういう非常に、精神的なものと全く違うものを連想するということもあって、法律にひっくり返して立法としただけですね。漢字の言葉では時折そういうのがあって、例えば平和、ひっくり返して和平。今日の中国では、 平和よりもずっと和平というのが本来の日本語で平和という意味を使っている。大きな辞書には両方載ってるんですけども、中国語の、中古田辞典であると、平和が載ってないと。和平は載っているということぐらいですね。両方ひっくり返してもいけるような、こんなことは英語とか他の外国ではありえないことですけども、立法という極めて狭い特殊なものと思います。ところ、教えて言えばですね、これは、裁縫でも教える、運転技術も教えるですね、パソコン、スマートフォンを教える、至るところに氾濫した言葉になるわけです。ここに、立法と訳すのが絶対では全然ないんですね。教えと訳したり、掟と訳したり。掟というふうな言葉も、はですね、この、これまた、おそらくほとんどの人は使わないですね。日常会話で、これは、こんな起きてがあるんだと、なんて、そんなこと言わなきゃならなかったようなことを、私自身、75年も生きてきて、全く記憶がないです。起きてなんで決まりだと。ここにこういう決まりがあるんだっていう言い方でいいので、十分で、起きてがあるなんて、起きてというと、どっか言われるんですね、まだ文明もあってなところで、この違反、この決まりに、掟に反したら、処刑されるんだぞ、っていうふうな、そんなような文脈で、見た記憶はいろいろあります。掟というのとですね、立法を教え、まるで違うわけですね。だから日本語で言えば。教えっていうのは至るところに転がってる。掟というのも特殊。立法とは旧約聖書の特殊なものしかも使わないわけです。まあ、テレビでもラジオでも新聞でも、立法だのいう言葉、無数の文字が氾濫している中で、まず見たことはないと思います。教えたのいくらでもある。そのぐらい違うんですね。ところが元は同じなんです。これはトーラーという言葉です。ですから、立法がどう違うのか、何がどう違うのか言ったって意味がないわけです。定めという、この、新教ではこの8節の2行目、主の定めたら、これも証と訳したり、また、いろいろ訳しています。ここでもあんまりいろいろ出してもと思ってこれだけにしておきますが、定めと証とこれまた全部違いますね。まるっきり違う感じです。例えばですね、マスクをしなんだここに入れない、この店には入れない定めになっている。ということで言ってもですね、マスクを入れなかったこのお店には入れない証になってるなんて全然言わないわけです。定めと証とまるっきり違うと感じがしますね。それから次の9節。主の命令やまっすぐと。命令と信教略で訳した言葉は公約で諭しになっておる。それからカトリックの訳として非常に精密で学問的だとして高く評価されているフランシスコ会聖書研究所の訳。これは分散でずっと何十年かにわたって出て、今では、一家の分厚い聖書になっていますけれども、そのフランシスコ訳の日本語訳では、大瀬と訳しているわけです。これまた命令、ちょっときついですよね。この仕事はやれと。10時間以内に、8時間以内にやりなさいと命令されたと。とこ、それ、悟しなんて置き換えられないですね。この5時間以内に家という悟しを与えられたなんて。5時間、10時間以内に働けという仰せをいただいたなんて。普通は言わない。それから、まあ、裁きという、実説の、主の裁き。これ、フランシス公会訳で、示し。と訳して、そのように、主の示し、主が示されることは真実で正しいと。まあ、こういうふうにですね、詩編を読む場合には特に大事なのは、定めとか命令とか戒めとか立法とか、そんなことをみんな神の言葉と置き換えるべきで、一つ一つがどう違うのか、戒めと命令はこうして、ここの実説でですね、戒めと書いてある、これはこうだ、命令というのはこういうことですとか言ったって、本当に意味がないわけですね。 私も、そういう、まだ旧約聖書を初めて読んだときは、そんなん知らんか、どう違うんかな、なんて、首をかしげったもんですね。初めて聖書を読み始めたとき。で、その後、ヘブライ語、あるいはギリシャ語、ラテン語とか、あるいはその他の様々な外国語を手をつけて、見ると、詩編において、こんな全く言い換えに過ぎないということです。要するに、みんな神の言葉。ですから、八節。主の律法、主の神の言葉、主の言葉は完全で魂を生き返らせる。主の言葉は真実で、無知な人に知恵を与える。主の言葉はまっすぐで心に喜びを与えると。主の言葉は清らかで光を与えると。実節に読み。主の言葉、御言葉は誠でことごとく答えると。全部、これは神の言葉の言い換え。詩編は大体平行法って言いますけれども、神の言葉って本当に様々な意味を持っているから、そのふくよかさを様々な言葉で表すけど、元はといえばみんな神の言葉だと。で、そういうことを知らないのと知っているのとでは、詩編を読む場合にかなり違ってくるんですね。命令と定めはどう違うのかなとか、定めは真実だと。命令はまっすぐだ。心に喜ぶ。と思いますよね、旧説。命令されて心に喜ぶ。命令といった意味で強制的ですね。これをしやと、軍隊なんかの命令、敵でもやっつけろと、銃剣でですね、突き刺せなんて、そんな命令がよく出されたわけです。生きた人間をそしてするななんて、それに反対した思いっきりぶん殴られたり、もう一目に合わされる。命令ってのはそういうなんか非常にきついものを思い出しますから、それが旧説のように主の命令まっすぐで喜びを与えるなんてピンとこないことになるわけです。ですから、この詩編を読むときに一語一句がまあ大事になってくる。詩というのは大体そうですね。三文と違って筋のあらすじを言うものであって、詩っていうのは独特の言葉の表現によって、三文では伝わらないインパクトを与えると。短く。独特の表現。まあ、日本であれば五七五七一関係で言うと、普通に言ったのと違った余韻が残り深みが出ると。例えば、古い池に川でポツン飛び込んで音がしたよって。なんか幼稚園の子供で言うようなことですね。普通に言ったら本当に、バカバカしいほど単純なことです。古い池や川で飛び込む水の音、非常に余韻が出てきてですね。そこには、そういう自然の何でもないのことの中に波紋がずっと広がる、音が広がる。私たちの心もある意味ではその古い池のもので、あるものを飛び込んだらですね、入ってきたら様々に要因が広がると。それに、受け取る人によっていろんなこの心の中に要因が広がるわけですね。ああいう五七五の形に、いろ、様々な思いを。芸術的なもの、絵もそうですけども、この絵がどういう意味でこういうふうに受け取らねばならないっていうんではなくて、その色彩、その構成、描かれた人物や風景によって何を感じるかは全く自由になる。まあ、芸術っていうのはそういうところあります。詩の場合でも、短い言葉に余韻を持って、人それぞれが立ち止まって読むので、三文のように、昔、秀吉があって、何歳後のこうなって、信長に仕えてどうのこうと。そんな筋書きを言うものではないわけですよね。そういう意味で、まず、主の言葉、そういう意味で御言葉というのはどういうものかが8、9、10で、その一部が書いてあるわけです。8、9、10、11。御言葉は、まず完全であって、魂を生き返らせると。一回です。これは、チューブで方向転換させるということなんですね。ここでは生き返らせと。英語ではリターンなしターンです。本当の命である神様のところに立ち返らせる神の言葉。人間の言葉は極めて不完全だ。ところが、まあ、この不完全なっていうのはまた、例えば、まあ日本でもですね、 まあ実にその驚くような明白の嘘、国家の代表っていうのは平然と嘘をつくということが、それを今の首相も前の安倍首相の嘘なんかをもう繰り返し繰り返し指示してきたわけですね。オリンピックは復興の印だなんてですね、本音は全く違うわけです。いつの間にかそれが、いや、人類がコロナに打ち勝つ証として、それもいつの間にか消えたわけですね。人類がコロナに完全に打ち勝つなんていうことは、まあ、不可能なわけですね。ついつい形を変えていくわけなので。まあそういうふうに、人間の言葉は、科学者でもさっき言ったように原発の問題で、大きな嘘をですね、たくさん言ってきたわけです。でも、そういうような意図的でなくっても、人間っていうのはついつい真実でないことを言ってしまう。誰かを褒めたら、あたかもその褒められたいいことばっかりの聞こえると。とか人間は魂の奥まで見たらみんなこの、深い罪を持ってる。人間が誰かを、あの人はこんな悪い人だと、こんなことを言ったと。悪口を言ったら聞いた人はそれだけか知らんだ。悪い塊みたいに見ると。それまでもそうです。悪いことの塊を人間いないわけなので。だから、誰かを褒めても、けなしても、不真実なことになる。人間の言葉ってそういうふうに、本質的にどうしても、真実足りえない。完全足りえないけれども、正しく神の言葉だけは完全だというんですね。そういう、この神の言葉の中には、霊的にこういうふうに書かれたものでなく、個人的に語られるものも全部含めての神の言葉ですね。自然が語る神の言葉。星空が、星の輝くが語りかけるのも神の言葉であり、また、小鳥の歌声、小鳥が飛んでいる様、飛びなんかは特に、そういう私も見るたびにですね、ああいう羽をほとんど全然動かさないで、自由に、軽快に飛行すると。本当に神秘なことですね。そんなことだけで、まあ、万事ですね、そういうところがあります。で、魂を、さっき言いましたように、生き返る、修部ですから、方向転換させると。命へと方向転換させる。完全ということは何でもできると。だから次の死の定め、定めっていうのはこれは、まあそういうみんな神の言葉は真実だと。同じようなことですね。人間の言葉は不完全、不真実。だから人間の言葉、まあ、絶えず、真実を書いてると。いろんな意味でそうなると思いますが、だからといって、人間を、あの人間は真実と言わない、嘘のつきだ、なんか言ったところで、自分もまた、こういう不真実なことをしょっちゅう言ってきたはずなんですね。そういうことで、そこから人間の不真実にもう生んだりするんじゃなくて、そこから神の言葉のこの完全性、真実性に立ち返ったらいいわけで、罪を知れば知るほど自分も他人も含めてですね、一層神に立ち返る機会を多くしていただけると。そして立ち返れば神様から新たなこの真実なものをいただけると。で、御言葉は、当然この、無知な人に英知を与えると。英知、何が本当に価値あるか。ということですね。本当に価値あるものに関してみんな無知だと。だから権力とかお金とか、みんなから褒められるとか、そういうことに問いついていくと。華やかなものに飛びついていくような。 無知な人、といえば普通はちょっとバカな人だと。そんなふうには簡単なものじゃなくて、神様の愛や真実、神様の持っている様々なことに関しては、これはもともとみんな無知だった。無知どころか、その命の力も知らなかったから、罪のために死んでる。死んだったんだと。あなた方はかつては罪の上に死んでいたんだと。そういうことで、本当の命はみんな知らなかったから、さっき言ったような科学的な天才にしろ、本当の命を知らない。クリスト者で、そういうこと、本当の命を知っていた科学者はもちろんいろいろあるわけですね。でも今日の科学者技術者は、まあ、特に日本の場合、ほとんどの人が本当の神を知らない。どころか、科学者は神様を信じたらそもそも科学者の資格はないなんて、そんな風な、それこそ無知な、いわゆる知能高い。これは、私が直接教わった、信仰を学んだですね、京都大学の理学部の教授であった理論物理の富田和彦という先生がですね、ある時に、そのことを言ったから、と思ったから、まあ、科学者は本当にこの神様とか信仰に縁が遠い人が非常に多いと。で、神様を信じるって言ったら、そもそも科学者が神を信じるなんて、科学者の資格はないとまで言う人だと言って、まあちょっと笑いながら言いました。いかにその人たちが本当のことを知らないかと、ことを静かに見据えてですね、そんなことは腹立てたり、どうこうの全くないわけですね。知らなかったら当然そういうわけです。そのぐらいですね、一番肝心なことに関しては、いくら数学や物理や、あるいは体育ができても音楽ができても、全く人間は、はじめはみんな無知なんですね。そういう無知そのものの中に、神様が言葉を与え、聖霊を与えて、そうして本当に大事なものは何かと。本当に大事なことはこの前の日曜日言いましたけど、コロナ時代で多くの人が苦しみ、毎日いろんな人が亡くなっておられる。当然それは早く収まったり、私でも病気で非常に苦しい時に、もう早く治してください。この苦しみを取ってくださいと。本当に夜通し、全く眠れないで、どうしようもない痛みに苛まれたりして、今でも、あんなのついたら本当にもう耐え難い苦しみだったから、と、まあそこからよくもこのように、痛みとかですね、穴も開いたら、もう、より命も危険な状態になっていくということだったので、本当に文字通り救われたわけです。体の意味、精神的な意味でも両方の意味ですね。で、誰でも体の非常に具合が悪かったと、でもそれを早く治してほしいと、当たり前です。けれども、体が治って、コロナがなくなって、飲んだり食べたり前のようなことをして、夜中まで飲み食いすると。それで一体、本当に人間は真理に近づいたのかというと、後退するわけですよね、それだった。そもそも、世界大戦を命令したり、指揮したり、したのは、みんな健康な政治家や軍人だったわけです。病気で苦しんで寝てる。あるいは様々な障害を持って、普通の生活もなかなか出にくい、しにくいと。そんな人たちが大戦争を起こしたり、何千万も殺したりするような。そういうことを続けたら、何十万、何百万という人が死ぬだろうというような膨大な無茶なことをですね、指揮したりすると。 そんなことは、体の弱い人たち、病気の人は決してしないわけです。体が元気だったら万事良くなるということは、全く現実から見てもありえないことですね。多くの犯罪悪いことは、そういう体が元気な人やってるわけです。小さな犯罪も含めて。もうそういうことですぐにわかるように、私たちは当然のことながら、体に病気があれば治りたいと思うし、その苦しんでる人が約癒されたらと思いますが、でもそれで終わったらいけないので、イエス様は病も癒されたわけです。その人間の苦しみを知っておられる。でもそれ癒しが最終目的ではなくて、福音を信じることだったわけですよね。罪を知って、その罪の許しを得るという、その一つの同定として、病の人に病を癒し、そして、神の栄光、神の力を称えると、いうことを望まれたわけです。病気を癒されて、10人の人が病気を癒されたと。けども、イエス様のところに来て、感謝を知るために、神を賛美するために帰ってくる一人だったとか、いうことがあります。私たちも、この病気が癒されるコロナが収まることとともに、それ以上に、こうしたことによって、少しでも神様の方にこの方向転換をして、体が生き返るだけじゃなくて、魂が生き返る。そういうことを、キリスト者としては願うと、祈るということになると思います。で、エイティというのは何が一番価値があるのかと。そういうことを洞察する能力ですよね。だから、人間にとって本当に大事なことは、例えば有名なプロ野球選手になって、ホームランを何十本もかっ飛ばすと、あるいはオリンピックで金メダルを取るとか、そんなことで全くないですよね。まあ、そういうことで、私たちは、この上の新聞、マスコミ、テレビ、インターネット、あらゆるものが本当に真実なものと全く違ったものを大々的に宣伝してね、学校教育においても。絶えず成績と。あるいはスポーツでもよかったら、それだけで立っちゃうと。大学の宣伝の道具にするために。そういうような上辺のことばっかりで、もう洪水、氾濫のしていると。いうことで、だからこそ、こういう精神のですね、そういう一切ものと異なる、本当に真実な世界、価値ある世界、私たちは、ある時に知らされたということを思います。そういうこと、知らない人を馬鹿にしたり、見下したりすることになくて、自分も同じだったということを思うと、そういう人たちが本当にこの、神様の御言葉に触れて、魂の方向転換がなされ、そして本当の英知が与えられるようにと、いうことが、を祈り、願うように、導かれていきたいと思うわけです。で、この、もう、さっき言った救出も、命令が喜びを与えるなんていうことはどう見ても違和感がこの訳ではなっていますが、御言葉は確かにまっすぐですね。本当に、玉で言えば直球なわけです。イエス様は直球を殴られた。相手がいかに腹を立てようと。殺そうとするほどに激光したと。ステパノもそうですね。真理を語ったら すごく激高して人々が、こいつ殺してしまえと、今でもなったと。人間は、絶えず直球を投げないで、癖玉を投げると。本当に心にもないことを言ったりしたりするということ、本当に良いことを思いますと、御言葉はまっすぐに私たちの魂に届くし、またまっすぐに歩むようにと、絶えずそのように導くことをさせてくださっているのを思います。はい。それでは、まあ、今日は一応この、8節前ということで、あと90、11に関しては次の時にしたいと思います。はい、以上です。
ありがとうございました。それでは、今いただいた御言葉を心に沈めるため、皆様、お言葉をしてください。